ポッドキャスティングでも配信しています。文化放送大竹誠ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日のお客様は講談社から永田町動物園日本をダメにした101人が好評販売中です。今日のゲスト亀井静香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ようこそいらっしゃいました。ご本の方は永田町動物園というご本で、会社の方は好評でもう結構たくさん吸ってるっていう噂を伺っております。
まあ、うん、そうらしいけどもね、うん、編集者がね、うん、うまいんだよ。
そうですか。いや、中身お書きになったのは、でもお書きになったのは亀井さんじゃないですか、
う
ん、だけど
編集者がうまくね、うん、作ってますよ。それ
そうですか。
本の色から何からね、
本の色も
漫画かなんか入れちゃってね、
はい、入れちゃってね、
うん、
食べやすいように作ってんだよ、はい
はい、だけどこれ日本をダメにした101人、ずいぶんいますね。日本をダメにした男たちが
もっといるんじゃないの。
もっと言いますか、
うん、国民全体じゃないの。
え、
国民全部じゃないの。
国民全部、
うん、
まあ、まあね、そういうことも言えると思いますけど、さてご本のお話も伺いたいんですが、その前に、うん、今亀井さんは現実に国会を眺めていて、この岸田政権、菅さん、その前の安倍さん、この一連の流れを、まあ、どんなふうにご覧になっていらっしゃいますか。
まあ、うん、日本は、うん、遠くになりに行ってたら日本が日本じゃなくなっていってるね、
う
ん、
そうですか。
問題は、うん、皇室までそうなっちゃってる。
皇室、
うん、
まで、
そうじゃないですか、
うんうん、
天照総御神以来 ね、
うんうんうん、
ねえ、この子と連綿と続いてきたんだけど、
はい、
皇室にね、うん、恋愛の自由なんかありませんよ。
そうですか、う
ん、あるわけじゃない、
うんうん、
ねえ、我々一般国民とは違う、
うん
ね、なのにね、うん、もう眞子さま、
はい、
なんか小室ですか、
うん、
小室さんとお手手つないで、
はい、
うん、お母さんも一緒に、
うん、
何ですかあの道行くは、
うん、ね、そうですか、うん、
皇室にお生まれになった以上はね、うん、もう国家のために国民のために、うん、日本で、うん、皇族のね、うん、まあ端くれの一員としてもね、うん、慈善事業だとか、うん、ね、いろいろおやりになることはあるんですよ、
うん、
それをほっといてね、うん、お手手つないでね、うん、アメリカに逃避行、
はい、
冗談じゃないね。
まあ一番最初にこう天皇とか皇室の存在は、じゃに私たちにとってどういうものですか。
これは外国のように、
はい、
権力で国民を制圧して握っておられるわけじゃないですよ、
うん、
さっき言いましたように、うん、民族の初めから国民とともに存在した、
うん、
国民が選んだわけじゃない、
うん、
ね、国民をこの武力で正当して、まあ、一時ちょっとそういうこともありましたけどね、うん、武力で国民を押さえつけて存在しておられる立場じゃないですね、
うん、
ここが世界の中で類をない、
うんうん、
私はご存在だと思いますね。その皇室がこんな低らだったら、うん、庶民だってね、恋愛は自由になりませんよ。いろんな理由があって、いろんなことがあって、
うん、
好きな者同士が添い遂げるということだって、
はい、
常時あるわけじゃない、うん、ましてや、
うん、
皇室は、うん、皇室のお立場からして、
うん、
我慢されない頑張りだってあるんですよ。それをされる存在だからこそ国民は損失してるんじゃない、ありませんか。
うん、
そこらのみーちゃんはーちゃんと同じようなことされるね、皇室なんて誰も尊敬しない、
うん、
と私は思いますよ、うん、
はい、そこはそれで伺っておきます。国会の方ですけども、
うん、
国会のこの今のこう、うん、まあ、岸田政権、その前の 菅政権、
うん、
ご覧になっててどんなふうにお感じになってますか。
これはね、
うん、
米中が
対
決、はい、決しておる状況でしょ
う、
うんうん、そういう中で、
うん、
もう北朝鮮まで日本をバカにして、
うん、
日本の方向に向かってミサイル実験を繰り返してるでしょう、
はい
ねえ、
うん、
そんな状況で何やってるんですか、ね、え中国に対してね、ねえ冗談じゃないコロナを発生させてね、しかも香港に対してねえの異国二制度ということでね、うん、あの香港というのは変えてきたんですよ、うん
はい、
その国際 公約を破って香港を制圧したと、うん、あの習近平の野郎、私は彼とは二、うん、度会ってますよ。
あそうですか。
二度会って、うん、東京でね、
うん
酒飲んで回ったこともありますけどね。
お
だけどね、彼は今やね習近平王朝になっちゃったな。
あ
習近平王朝ですよ、うん、あの国は、
うん
あうん、そういう国に対して、うん、日本がウイグルの問題もあるでしょう、香港の問題もあるでしょ
う、うんはい
うん、好き勝手なことをやってるのにね、うん、何やってるんですか岸田は、ねうん、抗議をしてね、
うん、
大使を召喚するようなことをやったらどうかと思う、
うん、
大使の召喚ぐらい、お前さんみたいな国とはね、うん、付き合えん、うんうん、大使の召喚やってみろって言うんだよ、なんでやらない、度胸がねえんだよ、
うんうん、度胸もないからですか、
度胸がねえな、やってね、うん、やったからってね、うん、中国はけしからんって言って日本に攻めてきますか、うん、そんなことはできないですよ。
でも尖閣の問題も、うん、尖閣の問題もありますし、
う
ん、あまり強硬っていうか経済の問題もありますし、あんまり突っぱねるわけにもいかないんじゃないですか。
だけどね、
はい
尖閣のあれだってどうですか、
うん、
今は、うん、日本の領土ですよ、
アメリカが認めました、
ね、それを、
うん、
もう、うん、アメリカや中国や北朝鮮や、うん、韓国まで、うん、自分の海のようにね自由に、
うん、
ね、うん、あの辺りをね、うん、泳ぎ回ってるじゃないですか。そんなことをね、うん、許しちゃいけない。海上保安庁あるじゃないか、海上保安庁があそこに出動して、
うん、
紅白の了解だと、うん、出てけ、うん、なぜやらないのか、私なら、ね、やっちゃうね、そんなことをやったってね、うん、この戦争になるはずはない。海上保安庁はね、うん、これは軍隊じゃないから、ね、それはね寸止めができるんですよ。 うちは寸止めってあるでしょ、
うん、ちょっと日本の外交は 弱きすぎると、
弱すぎて以下だね、
いいか、
うん、あれは広島の出身のね、
うん、
そうだから、ね、そんなことは言いたくないんだけど、
はい、
池田洋人ね、うん、宮沢さんと、
はい、
うん、歴代本当そうそうたるね総領を出したとこから出たんだけどね、
うんう
ん、残念だね、
うんうん、日本の立場っていうものは随分厳しいところにあるということはみんな知ってると思うんですよ。だからその中での外交というのは、まあ、難しい立場だなと僕も見てて思うんですけども、うん、あまり強硬にしていったらまた落としどころも難しいですね、
まあ、性格はね、うん、穏やかですからね、
はい、
あの人は秋の人だから、うん、秋、広島県の秋、
はいはいはい、
うん、ね、広島あたりや、
うん、
私の方はビンゴじゃんけ、うん、
はい、
ビンゴは岡山に近いね、
はい、
うん、気質が違う、あの人はね、はい、秋元というぐらいね穏やかなところなんで、はい、私のところはね、うん、岡山に近いから、
うん、
まあ山賊に近いと言ってもいいかんよな、ね、気質なんよ違う、
もう正解で随分先生がこう、うん、なんか、
ね、
うん
うん、
あちこちでいろんな、まあでも結構ぶつかり合いながらも亀井さんは まあ、いろんなことに一生懸命取り組んでいらっしゃいましたね。
そうでもないね。
え？
遊びながらやってきてんだよ本当に、
はい、
まだ俺私はね、うんうんうん、本当の意味で命をかけて、
はい、
勝負したことがないから、
うん、ないんですか？
ない。命をかけてよ、うん、そこまでの勝負に行ったことはないんだよ。
そうですか、
うん、だって、うん、現にこうしてピンピンしてるじゃねえ。
でも選挙で堀右衛門と戦った時、
あんなもの、ちょろいちょろいちょろい、
命がけだったんじゃないですか？命がけだったんじゃないですか？
冗談じゃない。私はうちの後援会も、あ、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいって。だから結果だってわかるでしょ。圧倒的に勝ったもん。
雨の中で濡れながら演説をしていらっしゃったのを今でも覚えておりますか？
あれはね、私は別に雨中わざわざ出てってやったわけじゃないよ。ねえ、私は傘さして演説なんかしたことないから、はい、街頭で演説してたらよ、うん、雨がザーッと降ってきたんよ、
はい、
だからそのまま演説してたらさ、うんうんうん、それを全国の、ね、テレビ会社が放映して全国流したもんだから、
はい、
だけどね、このおかげで2万票くらい増えたね、全国からね、はいは
い。じゃあ全部の差が2万6千票ですから、差は6千票ぐらいじゃないですか、それじゃ
あ。あのね、うん、全国からね、
はい、
亀さんを応援したい、食ってくれってね、うん、全国の親戚からうちの選挙区にね、うん、電話があったらしい。だからね、あれはやっぱ少年にとっては、恵みの雨だったんだろうね。うん、俺は頼んだわけじゃないけど。
その堀右衛門
とは。あれは言うと、私はね、はい、うん、もうずっと選挙中も彼が来たから言った、うん、おー、元気の若者が来たと、
うん、
いいことだと、
うん、
みんな堀右衛門を見習いして、私は選挙で演説したの、
うん、
堀右衛門批判なんか一度もしたこと、その後もしたことはね、
うん、
前テレビで出てたこともありますからね、彼は批判しない、うん、やっぱり元気の若者、
うん、
だから彼が宇宙に向かってね、
はい、
仕事してるというから。
そうですね、う
ん、まあわずか100万ばかり俺ね、うん、頼むのはしないんだけど、ちょっと寄付しといた。
あ、そうですか、
うん、ああいう男は出てこないか。
100万
うわ、まあわずかのもんだけどね。
そうですか、うん、金額的には
うん、金なんて天下の回りもんだから、私の金が欲しいと思ったことない。
そうですか、
うん、必要な金は必ず生まれてくるもんだ。
でもあれですよね、出身はさっきおっしゃったように、お父さんもそんなに裕福ではなかった。
まあ私は村で財産というと、うん、下から 2,3 番目ぐらいじゃないかな。電ボだって4単3世しかねえんだから
、ご兄弟は4人いらっしゃったんですか？
だからね、うん、貧乏だから私は今日こうして大竹さんのインタビューを受けるような立場になってるんです。あのね、うん、兄弟4人でしょ、
はい、
電ボじゃないでしょ、
うん、
でもう山の中だから、
はい、
山越したら竹下さんの家です、うん、島根県の、
はい、
そういう山の中でしょ、うん、で財産を分けてやろうには子供たちにね、うん、分けるんだって財産がね、
うん、
よし教育を身につけてやろうということを私の親父を風呂が考えたんです、うん、それで山彦学校の小学校、
はい、
通学路は今ないです、うん、山越してくんだから1時間、うん、私なんかね、頂上に行ったらね、弁当食って周り右して帰ってきよったけどね、
うん、
そういうとこなんですよ。だからそういうとこでおったってね、これはいかんちゅうんでね、うん、親父おふくろ遠く離れた広島、だいたい80キロぐらい離れてる、
うん、
広島市と、
はい、
そこで兄弟出したんです。で今姉がピンピンしてますけどね、
うん、
兄弟で、曲がりを、させられて、うん、そこで自炊生活して、うん、昨日も兄元気で90になりますけどね、
はい、
うん、もうね、お金やね、姉でね、
うん、
もう牛乳瓶でね、うん、頭何回もぶん投げられた。
お兄さんに？
姉に、姉よ、姉じゃない
。お姉さんに、
うん、
牛乳瓶で頭、
うん、横で噛むんだから。悪かったんよ、
神さんが、
うん、勉強なんかせんでね、悪いことばっかりした。私の親父はね、ひでんだよ、うん、小学校の時はね、うん、私を神棚の前に据えてね、
はい、
日本刀をね、引っ張り出してきて、
はい、
お前を殺して、うん、俺も死ろ、うん、 わびろって言うからね、わびないんですよ、でも、
はい、
そしたらね、うん、俺は恨めしかったな、おふくろがね、私を怒ったことを何にもね、おふくろなんだけどね、うん、助けに来てくれなかった、うん、私を助けに来てくれないんだ、うん、ね、
まあ、どうしたんですか。
しょうがなしにね、はい、悪かったって言うわけだから死がねえんだよ、親父に脅されてね、その点がダメだね、あれ。
まあそれからね、警察の方にお入りになって、
うん、まあ民間会社にいたよ、ね、
はい、最初民間に行って、うん、それから
そう、うん、民間行って1年しかいなかった、
うんうん、
これもね可愛がってもらったの、本当よくしまった、
はい、
ところがこれはね、いい会社なんだけどね、うん、大企業のね、うん、子会社な、
うん、
私卒業するときにね、うん、どこを受けても全部入られた、卒業しても卒業する前にね、うん、
はい、
就職しないかんでしょ、
はいはい、
全部入られた、面接でダメなんだ、ベンベンベンベン、うん、で当時の、うん、あら米富化学というね、はい、まあ住友化学の子会社ですけどね、そこが来いとおっしゃるから、うん、行ったんですけどね、
全部跳ねられたっていうのは亀井さんにも問題があったんですか。
もうじゃない、私に問題があったんだよこんな男をね取ろうとするわけないじゃない、
はい、
すると取れなかったよ、
それが警察になった
、いやだからそれが人生変わったんよ。
どうして。
それ1年で行ってたでしょ、
はい、
したら親会社の住友が、はい、科学からね、
はい、
天下りで来るのを見てるわけよ、1年間、
はいはい、
ビブ科学で、
はいはい、
こりゃいかんと、うん、こういうところによってね、うん、住友科学のね、うん、餌にされちゃかなわねえやと、
うん、
やめちゃうってことは1年で、うん、パッとやめて、
たった1年で、
うん、
はい、やめて。天下りは誰かこうなんかどこから来るんですか。
いや住友川から子会社だから、
子会社だからもう嫌をなしに甘く下ってくるわけだ、
来るわけだ、
うん、それ見てて
幹部が見た、こんなとこに推しの俺のおるとこじゃねえと、うん、言うんで私は、うん、パッと自分の状態なんで辞めるんか辞めるんかで止められたんだけどね、うん、それでもう失業保険を飯田橋の職官でね仕事もらった、うん、それさくれねえのよ、もう
失業保険
給食の意思がないと見破られちゃって、敵も去るもので、
うんうん
ね、
うん、自分で辞めたんだと、給食の意思がないんだと、失業保険は出せません、
やりやれちゃったから、うん、しょうがねえからさ、うん、ね、私はねこんな面で ね、うん、ねクイーンビーというキャバレー今でもあるかな、
はい、昔ありましたね、
キャバレーのね、
はい、
ボーイもやってたよ、この顔で
これ客来ないでしょ、
うん、
客
いや違うそれはね、うん、クイーンビーもサルも、はい、こんな顔を蝶ネクタイで客先出すわけにいかんから、
はい、
俺は皿洗いよ、
あ、表には出してくんなかった、
皿洗い、
うん、
常に私は指示されてんで、
うん、なかなか警察官にはたどり着かないんですけどね、はい、まあまあでもここら辺のお話は警察官僚になって、僕聞きたいのは警察官僚に なってすごく偉いんで、これがなんで政治家に転向した
の。これ簡単、
え、
これ簡単、
簡単、
うん、簡単な理
由。どうしてですか、う
ん、私はね、警察に入って、
はい、
まあこんな男だからね、
うん、
だいたいね上級職で取ったやつをね、うん、分けちゃうんだよ、
うん、
土佐回りをするやつと、
はい、
地方回りをかさせるやつとね、
はいはいはい、
警視庁とか大阪府警とかね、はいはい、いいところの警察に行かせると分けるわけだよ、うん、
はいはい、
亀井静香はね、
うん、
もう警察大学校でもね、うん、6ヶ月おるんだけどね、
うん、
上司にハンコばかしとったから、
はい、
もうね悪い方に入れられちゃって、だから
地方の方に、
うん、よかったんだけど、あのね、うん、鹿児島県警いいとこだな、あら懐かしい。それと今度はよ鳥取県警、
うん、地方鹿児島鳥取、うん、
で鳥取は2年半ぐらいつけられたな、
うん、あ、そんなにいたんですか、
う
ん、
つけられて、
うん、
それで
中央から見捨てられて、
これそれからね、
うん、
埼玉県警来た、
埼玉県警にもいらした、
うん、いたよ、
うん、
まあ埼玉も、うん、あ、まあ、田舎のうちの一つだからね、当時、うん、そこでね私は仕事が私ができるんじゃなくて、部下がね、うん、 秋とか浜田とかね、うん、ああいう連中がね、うん、優秀だったんよ、うん、部下が、
はい、
そいつらがね、うん、やりまくったとかこう警視庁の管内まで管轄権を作ってわざわざ出て行ったりね、うん、とにかく
全国の
捜査会長会議ではね、うん、自慢するみたいだけどね、うん、埼玉県警捜査にか埼玉県警捜査にかね、うん、お尻を引くぐらいね、うん、長官署取っちゃったんだよ。そこで俺のせいじゃないよ、部下のせいで、はい、取っちゃったよ、
うん、
そうしてね、
だってそういうことやってたら別に政治家になる必要、
いやだからそれあんな言うからそれね、
うん、
あの、当時後藤田のおっさんがさ、
後藤田正治さん、
あのおっさん悪いんだよ俺にとっちゃ、悪いんだよ俺にとっちゃ、
なんで、
うん、あれはね、埼玉の二課長の時にね、
はい、
ね、田中角栄さんのね金庫番がいたんよ、夜行人三郎さんという、
はい、
これが田中角栄の金庫番だったんだよ、
はい、
2人いたうちの1人、
はい、
それを俺がね、うん、逮捕しちゃったんだよ、
はい、
ね、その時、うんうん、後藤田さんからね刑事局を連れて逮捕を任せらんときたわけだよ、
後藤さんが、
うん、
あでも後藤田さんって結構正義、ね、あの正義に厳しい方って、
いやだからあれはね、うん、田中さんのポチだったんだよ、うん、後藤さんはポチだったんだよ、うん、警察の中では怖い人よ、
うん、
みんな足が触れたあの人の前行くと、
はいは
い、そういう人だけど角栄さんのポチよ、うん、だから後から政治出たでしょ、
はいはい、それでだから亀さんが逮捕しちゃった、
うん、その
怒って
ダメっち、うん、それをね、うん、やらせるんならね、うん、今から記者会見やってね、うん、私はそのことをねバラして、
はい、
警察辞めるって脅したんよ、
はい、
後藤田さんを、
はい、そしたら、ね、
刑事が、うん、そしたらしょうがなしに逮捕させたんで、逮捕しちゃった、
うん、逮捕しちゃった、
うん、だから、うん、簡単に後藤田長官の顔を潰しちゃったんよ俺は、だからね、うん、あそこから俺ねないないね、警視庁の課長に行く予定になってたんよ埼玉のが、
うん、
ね、まあこれはゴールデンコースの中にね、はい、まあ、事件をどんどんやったからね入る予定だった、
はい、
ところがさ、うん、後藤田のおっさんがね、亀を警視庁なんか行かしたらね、うん、何するかわからん、
その道もなくなっちゃった、
なるほど、それで当時ね連合赤軍事件とかね、
はい、
暴れてたでしょ、銀行強盗やったり、
浅間さんそう担当なさったっていう
のがあれは私やったんだけどね、うん、暴れたらね後藤田のおっさんがね、
うん、
直査の連中ならね、うん、いくらやってもやりすぎやねえと、
うん、
だからねそれをやっつけるね、うん、担当にしろという
ちょうどいいやつがいると、
それであの警備局の警備長さんが暗視するとの秋元さんをね長にして、うん、それができて私がそこに、うん、持ってかれたね、うんうんうん、そこで
亀井さんのねそのあたりのね、うん、警察時代のお話もあのこの本に詳しく書かれていますので、なかなか聞けない、
で 今聞きた、うん、なかなか政治家になるところまでたどり着かなかったんですけどお話が、
いやその辺もね詳しくこの本に書かれていますので、はい、ぜひあの最後に改めて亀井静香さんの本のお知らせです、
うん、
亀井さんの本永田町動物園日本をダメにした101人が講談社から現在好評販売中です、週刊現代に連載されていた亀井静香の政界交差点が待望の書籍化、昭和平成令和の政治家、自民党と対峙した政治家、そして亀井さんと因縁のある政治家、亀井さんも含め101人の政治家のエピソードが書かれていますので、うん、ぜひ皆さん手に取ってお読みください。
いやどうも、
はい、
ということでね、難しいんです、
いやすごい貴重な感
じ、ね、はい、時間がなく
そうなんですよ、いただきもぜひ読んでいただきたいと思います、
はい、101人の日本をダメにした男たちの話が書いてあります、
はい、
はい、
大竹メインディッシュ本日のゲストは亀井静香さんでした、ありがとうございました、
私ごときのものをお呼びいただきましてありがとうございました、
とんでもございません、こちらも感謝しております。